お元気ですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛されているJ.バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから創世記の学びを続けてお送りしております。今回はその2回目、テーマは宇宙の創造。今日の聖書の箇所は創世記1章1節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
創世記1章のテーマは宇宙の創造、地球の建造。第1日光、第2日空間、第3日乾いた陸地と植物、第4日太陽、月、星が現れる。第5日動物、第6日繁殖と動物、そして人間の創造です。創世記1章1節には、はじめに神は天と地を創造されたと書かれています。これは今まで人類に語られた言葉の中で最も洞察の深い記述の一つです。そしてまた同時に、私たちが生きているこの時代にあって、確かに非常に大きな挑戦を受けている記事であることも確かです。そしてこの短い一節が天地創造のすべてを物語っています。確かに非常に短い物語であることは私も認めますが、これが実際の創造の物語であるのです。クリーブランド・プレイン・ディーラー氏の編集者だったポール・ベラミーはこんな記事を書いています。ある晩、彼がリポーターのデスクを見回っていたところ、一人の男性記者が真田虫についての記事を苦労して書いていることに気がつきました。おい、そんな記事削れよ。天地創造の物語は創世記でたった282語で簡潔に語られているんだぜ、とポール・ベラミーは言いました。これに対してリポーターはすかさず言い返しました。そうさ、もし誰かがあと200語でも書き足していてくれれば、後からのいろいろな論争は避けられたはずなのに、と僕はいつも思っていたのさ。まあ、アメリカ人的なジョークですね。神様は確かに天地創造に関する要約版を私たちにくださったのだということに注目するのは興味深いことです。ここである疑問にぶつかります。この特別な箇所を神様が私たちにくださったとき、神様は一体どんなことを考えておられたのでしょうか。神様の目的は地質学を教えられることだったのでしょうか。この箇所に関する論争や反論がたくさんあります。ちょっと前にカリフォルニアで州の教育委員会は、いわゆる聖書的な創造論を科学の教科書に織り込む決定をしました。しかし私はそのことに関して嬉しいかどうか自分でもよくわかりませんと、マギー博士は述べています。正しい方向へ向かう第一歩なのだから喜ぶべきという向きもあるかもしれません。しかし、どうして私が嬉しくないかを説明したいと思います。私の懸念は、それを教える先生たちの品性に関係があります。クリスチャンの背景を持ち、残念なことですが、公立学校には創造論を正しく教えることのできる先生たちが十分にはいないのです。彼らのほとんどは本当に創造のプロセスを教える準備ができていないと、マギー博士は述べています。カリフォルニア大学デイビス校の生物学教授であり、同校大学院の学部長であるラルフ・ギラード博士は、創造論を教えるなどはコウノトリが赤ん坊を運んでくると教えるくらい馬鹿げたものだというコメントを出しました。ギラード博士は、生殖を教える科学の授業でコウノトリについても話すべきだろうかと疑問を投げかけています。非常に興味深いことは、コウノトリ説は聖書には書かれていないが、創造の物語は聖書に書いてあるということです。 彼の比較は正当ではありません。なぜなら、聖書はこの聖職ということについて文字通りに取り扱っていますから、もし注意深く聖書を読むなら、コウノトリ説などは出てくるはずなどありません。ですから、この人が言っていることは全く的を外れているのですが、彼が聖書に対して非常に敵対する立場にいることを自分で告白しています。この人はおそらく彼の専門の生物学については非常にたくさんのことを知っているでしょうが、神様の言葉についてはほとんど知らないだろうと私は思います。彼がどんな意見を発表したかを見れば、彼に聖書の知識がないことは明らかですとマギー博士は鋭く非難をしております。この天地創造についての議論は専門家たちの間で他のどのような議論にも増してより過激な議論や馬鹿げた理論、そして大きな意見の不一致を起こしております。いつでも人間の仮説がそこに入り込み、その結果ペチャクチャとおしゃべりする人間の声が神様のはっきりした声をいつもかき消してしまうのですとマギ博士は述べています。実際にこの問題をぼやけさせてきた二つの極端なグループがあります。彼らは理解するという水を彼らの独断的な憶測と主張によって濁らせてきました。その一つは傲慢な科学者のグループで、彼らは生物学的、哲学的な進化論こそが真の福音であると考えています。彼らの見せかけの格言は、確実な科学の発見というフレーズで、そのことについては後で詳しく見ることにしましょう。そしてもう一つのグループは、若く誇り高い神学者たちのグループです。彼らは科学と聖書を一致させる賢そうな理論について、さも博学げに書いたり話したりしております。そして彼らは過去の偉大な聖書解説者たちを自分たちに比べれば子供のようなものだと見下します。はっきり言ってこの両方の極端なグループは神様がヨブに現れた時に語られた言葉をよく考える必要があると思います。神様はヨブに次のように尋ねられました。旧約聖書ヨブ記38章4節。私が地のもといを定めたとき、あなたはどこにいたのか。あなたに悟ることができるなら、告げてみよ。言い換えれば神様は人に、あなたは宇宙の起源について話すが、私が地のもといを据えたとき、あなたは自分がどこにいたかすらも知らないではないかと言っておられるんですね。世界がどのように始まったかについては非常にたくさんの理論がありますが、そのどれをとっても結局は二つのカテゴリーに分けることができます。一つは創造説、そしてもう一つは憶測です。すべての理論はこのどちらかに入ります。進化論は今日の様々な理論からできています。そして過去と現在における本当に偉大な科学者たちは進化論を拒否しています。私たちは2プラス2イコール4と同じように進化論を科学的な意見であるとみなすことはできません。そして創世記一章には信仰を持って受け入れなければならない創造の記事が出てきます。神様がそのようにしたということは非常に面白いことです。信仰によってというのが創造論を受け入れることのできる唯一の方法です。新約聖書ヘブル人への手紙の著者はこのように書いています。ヘブル人への手紙11章1節から3節。信仰は望んでいる事柄を保証し、目に見えないものを確信させるものです。昔の人々はこの信仰によって称賛されました。信仰によって私たちはこの世界が神の言葉で作られたことを悟り、従って見えるものが目に見えるものからできたのではないことを悟るのです。今日も大きな問題が残っています。どのようにして無から有ができたのでしょうか。答えにたどり着くことのできる唯一の方法は、信仰によって神が万物を 無から創造されたか、それとも勝手な推測をするかのどちらかです。そして、残念ながら憶測は非常に非科学的です。それでは万物の起源についてのいくつかの理論を見てみたいと思います。万物の起源について科学的な答えを受け入れなければならないという人たちがいます。そういう人たちについては、何が科学的な答えなのかを聞いてみなければなりません。彼らは一体どの科学について話しているのでしょうか。1806年、ライエル教授とフランス学会は80以上の地質学的理論を列挙しました。それらはすべて聖書に敵対するものでしたが、今日その中のただ一つさえも残っておりません。神様は創世記を書くのにモーセをご自分の代行人として用いられました。モーセが創造論に関する今日の騒動を見たら、微笑むのではないかと私は思います。どうしてかといえば、モーセは科学的な記事を提供しようとしてこれを書いたのではないからです。パウロは聖書の目的をこう述べています。第2テモテ3章16節から17節。聖書はすべて神の霊感によるもので、教えと戒めと強制と義の訓練とのために有益です。それは神の人がすべての良い働きのためにふさわしい十分に整えられたものとなるためです。聖書が書かれた目的は義の訓練です。聖書が書かれたのはあなたに地質学や生物学を教えるためではありません。聖書が書かれたのは人間と神との関係と神が人間に要求されること、そして救われるためには人間は何を しなければならないかを示すためなのです。創世記の最初の部分は次のように書き直すことができます。救われるためには私は何をしたら良いのでしょうか。これを聞いているあなたにお聞きいたします。もし神様が創造に関する科学的な記事をくださっていたら、モーセの時代の人々のうちどれくらいの人たちがそれを理解することができたでしょうか。今の時代の私たちでさえも万物の仕組みのすべてを把握することができたでしょうか。聖書は学識のある教授たちだけのために書かれたのではなく、老若男女すべての地に住む普通の人々のためにも書かれているのだということを忘れてはなりません。そのようなわけで人々は宇宙の起源に関して様々な解決案を提案してきました。その一つは全てのものは幻想だというものです。この説は全く事実に反する馬鹿げたものだと思いますが、それでもまたこの理論を擁護する人たちがいます。また二つ目の説は、宇宙は無から自然発生したと信じている人たちもいます。ある意味では、聖書もそう言っているのですが、聖書はさらに、神様の言葉によって宇宙が存在するようになったのであって、神様が宇宙を創造されたのであると述べています。三つ目の見解は、宇宙にはもともと起源などなく、永遠に存在しているのだというものです。そして四つ目の説は、宇宙は創造されたのだという説ですが、宇宙の起源を説明しようと試みて、いくつかの異なった理論に分かれています。世界の歴史の中で人間が進めてきた、宇宙は創造されたのだといういくつかの理論を紹介したいと思います。一つは、ハーロー・シェイプリー博士の記述です。彼は、ハーバード天文台の支配人だった人で、彼は次のように述べています。動物たちが種族としての長い経験から得てきた知恵のレベルを超えた、憶測しうる知識の広大さ全体と比べて、私たちの進歩は非常に微々たるものである。私たちは、暗闇の中で聞いたことのない声を恐れはしないし、 死に関しても完全に迷信的なわけでもない。多くの場合、私たちは勇敢にも理論的である。それでもやはり、私たちの知っていることよりも、知らないことの方がはるかに多いということを私たちは知っている。ハロー・シェイプリー博士の言葉を言い換えれば、私たちは、私たちが住んでいるこの地球の起源に関して、全く何も分かっていないということです。ペンシルバニア大学の学長、ローレンス・シー・アイズリー博士がこの宇宙の起源についての質問に次のように答えています。私たちには霊的なことに関して分かっていないのと同様に、物質のこと、それがどのようにできたかについても知りません。ですから、現在の私たちの知識で他のものを排除するのは賢い方法ではないと私は思います。宇宙は、新しくできたレベルの積み重ねとして存在しているように見えます。そのレベルの一つ一つが、その前のものとは全く違うのです。人間とその他のすべての生命が進化し、変化してきたことは否定しようがありません。しかし、これらの外面的な現れの下に何があるのかは、私たちは知らないのです。質問にお答えできたらと思いますが、私の無知を難しい専門用語で飾ってみても、あなたにも私にも何の得にもなりませんからね。ある記事に、人間は世界の起源の神秘を発見するギリギリのところにいると書かれていました。その記事が書かれたのは1961年です。その時以来、宇宙の起源については何も新しいことは分かっていません。生物学者のエドウィン・コンクリン博士は、生命が偶然に発生したという確率は、完成した一冊の辞書が印刷工場の爆発によってできたと言っているようなものだと述べています。宇宙の起源に関して天文学者が提案した理論が最低でも3つあります。一つは宇宙恒常説、もう一つはビッグバン説、そしてもう一つは振動理論説と呼ばれているものです。カリフォルニア工科大学の科学者ウィリアム・ A ・バウム博士が UCLA で講演し、ナショナルアカデミー・オブ・サイエンスにおいて、新しい発見の数々は、宇宙が常に存在していて、新しい物質が絶えず創造されているとする、恒常説は矛盾しているのだとみなす傾向にあると語りました。数年前までは、恒常説は一般に受け入れられていましたが、現在は、これに変えて、宇宙の起源の新しい理論が出ています。バーム博士はビッグバン説を主張する科学者です。このビッグバン説は何十億年も前に非常に大きな爆発があって、おそらくまた十数億年くらいのうちにもう一度大爆発があるだろうという説ですが、この理論はイギリスにおいて始まりました。何年か前に人類学者ルイス・リーキー博士がアフリカにおいて欠けた一環、英語で言いますと A Missing Link と彼が呼ぶものを発見しました。まあこれは考古学的に進化論の矛盾を証明する貴重な発見をしたということですね。ちなみにこのリーキー博士は宣教師の息子でした。彼はよく発達した歯のついた頭蓋骨の一部を発掘し、くるみ割り人間と名付け、この頭蓋骨は約6万年前のティーンエイジャーのものだと主張しました。そしてこのような理論はその以前にもたくさんありました。しかし1960年以来このクルミ割り人間のことは何も聞いていませんから、科学界はこれを受け入れなかったようですとマギ博士は述べています。他にも人の起源の説明があります。テキサス A&M 短科大学の生物学准教授のローレンス S ・ディロン博士は、人間は動物ではなく茶色の海藻から進化した植物であると言っています。ある人々は木の上に私たちの祖先を探しましたが、しかし今では私たちは海辺に出て行って海藻を引っこ抜くように言われていると、マギー博士は皮肉を言っております。それが私たちの祖先だというのですから、ある種の憶測は実にバカバカしくなってきています。何年も前に著名な一般紙でこんな記事を読みました。地球の生命はどのように始まったかという何世紀にもわたる苦々しい論争に対して、世界中の研究室における鋭く忍耐深い研究によって畏敬の念を起こさせるような答えが出てこようとしている。この記事が言うように、生命の起源についてそろそろ何らかのはっきりした答えが出るか、少なくとも何かヒントになるようなものが出てきても良さそうなものですが、残念なことに、未だに何も出てきてはいません。JVN タルメージ博士によれば、科学者たちが従っている信条はこうです。有史以前の文化の発掘品はどこで見つかったにかかわらず、もっと進歩したタイプのものに比べて粗末なものほど早い時期のものであると判断する。しかし進歩した文明の遺跡が有史以前のものと思われるものよりもさらに下の層から発見されると、発掘者たちは完全に混乱してしまうのが現状です。進化論は多くの違う局面と見解に分かれています。進化論は過去一度も真理として実証されたことはありません。今日の公立学校の科学の先生たちのような科学者もどきのレベルに下がって考えると、彼らが創造説と進化論という二つの見解を公平に教える立場に立っていないというのは大変に残念なことです。なぜなら、彼らが大学で学んだのはたった一つの見解としての進化論だけだからです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は宇宙の創造というテーマで創世記一章一節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は創世記一章二節から十九節まで、地球の建造第一日目から第四日カメをお送りいたします。お楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係です。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。